今回は、インファイ、ティッカーシンボル、IPHI の、授業と、あとは、この間、8月の頭に発表された第二四半期決算について、話してみたいと思います。個人的には、この銘柄は、とても注目をしています。なぜならば、第一四半期の決算も良かったんですが、第二四半期の決算、売上が予想よりも 17% 上回っていて、第3四半期のガイダンスについても売上が 16% 上回っていたということで、その辺のクラウドサース銘柄を上回るようなサプライズを出したというところがあります。一方で株価は、このところかなり軟調でして、ちょうどその、8月頭にあった循環物色で、その伝統銘柄に資金が流れたときに、株価を大きく下げるということがあって、ぼちぼちSaaS 系の銘柄は最近価格を戻してきたかなというふうに思うんですけども、インファについてはまだ戻ってきていないと。一方で、アナリストの出しているターゲットプライスは、もっともっと上にあるというところがあって、ある種、そこのギャップにうまみがまだありそうかなと。具体的には、本日時点の、ここ、ですね、2週間ぐらいはずっと110ドル台で、株価がずっとダラダラしていて、全然こう上がりも下がりもしないと。で、実は8月の上旬に頭につけた最高値はだいたい135ドルぐらいなんですね。で、その前も120ドル台で結構長いこと、1ヶ月ぐらいかな、ダラダラしていた時期があって、で、その前がちょうど今と同じぐらい110ドル台でダラダラ、6月いっぱいしていたと。なので、6月が110ドル台、7月が120ドル台で、一瞬130ドル台をつけて、ガクンと110ドル台に戻ってきちゃったということですね。なので、ある種、7月いっぱいに、買っていた120ドル台とか130ドル台で買っていた人たちは、今全員損している状態になっていて、上値が結構重たいと。で、かつ今、夏枯れで買う人があまりいないんで、もう重たいままなかなか戻れていないということが起きているんじゃないかというふうに思います。で、インファイというのは、産業で言えば半導体に属するのかなというふうに、思います。で、ざっくり言えば、同社の、ちなみに、ごめんなさい、同社は、ですね、インファイは、ファブレスの半導体メーカーで工場を持っていなくて、なので、生産は、台湾セミコンダクターとかに、委託をしているということになります。で、ざっくり同社の売り上げは、60%がデータセンター関連で、40%が、通信関連、つまり、モバイルとかですね、モバイル通信とかですね、になりますと。で、同社の技術というのは、ざっくりと言えば、その光通信の、その通信の効率性を高めるというところにあります。メーカーなので、作ってるものはもうその設備、部品みたいなものですね。で、それを使うことによって、データセンター内の、データ通信の速度を、高める。次は通信量を上げる。で、それをしかもローコストでできる。または、データセンターの間を結ぶ通信も、同様に無料を増やす、高速化することができる。それがローコストで実現できるということがあります。なので、そういったデータ通信である、データセンターであるとか、通信事業者からすると、少ない設備投資で、通信の速度を上げることができるので、通信速度を上げるというのは、つまり、そのクラウド系のサービスを使ったりとか、動画を見たりとか、あとは 5G ですね、によって、より多くのトラフィックをさばかなきゃいけないっていうところに対して、より少ないコストで対応ができるので、そういったクラウド関係の事業に対して、要は原価率を下げることができるということになると、原価率になるのかな？原価率じゃないですかね。設備投資だから、一旦 BS に入るんだと思うんですけども、そこの減価償却、要は設備投資が減るので、キャッシュフローも良くなるし、減価償却が少なくなれば PL の見栄えも良くなるということが、挙げられるのかなと思います。代表的なクライアントとしては、マイクロソフトの Azure があって、Azure はその、今、Amazon の、 AWS と非常に競ってる製品だと思うんですけども、まあ、AWS よりも今成長率が高いということで、あとは、国の、プロジェクトジェダイでしたっけ、まあ、あれの受注も行ったりとかっていうので、非常に需要が伸びているというところですね。まあ、なので、つまりは、まあ、ある種こうコロナ、COVID-19 が、SaaS の利用を促進した、もしくは家で動画を視聴する時間が伸びたということで、追い風を受けているという、銘柄になっています。で、これはですね、もうちょっと言うと、そのデータ通信量が増えた、じゃあそのデータを効率よくさばくにはどうするかっていうところで言うとですね、例えば、CDN、であるとか、エッジコンピューティング、具体的には、クラウドフレアであるとか、まあ、ティッカーシンボル NET ですね。あとは、ファストリーみたいなところとも、ある種こう近い文脈で語られる、そういう銘柄だと思います。まあ、もちろん、半導体ってくくりの中で、各々やってることは全然違うんですが、まあ、例えば NVIDIA とか、台湾セミコンダクタとか、そういうものと横で比べてもいいとは思うんですけども、まあ、なんかある種こう、どういう使われ方をするかっていうことで言えば、そのクラウドフレアとか、ファストリーが伸びてるっていうところの文脈と近い、そういう銘柄になると思います。で、まあ、近年その COVID-19 の影響もあったし、まあ、それを除外したとしても、データの通信量というのはもう爆発的に増えていて、ですね、まあ、2000、例えば10年と2020年とかを比べると、その差は何倍ぐらいですかね。まあ、10倍以上かな。なっているというふうな、データが出ています。まあ、10倍ぐらいですかね。うん。まあ、なので、非常にこう指数関数的にどんどん増えていくということで、そうすると、まあ、データセンターとしては常にこう、逼迫してるわけですよね。で、そうすると、こう、設備投資をどんどんしなきゃいけないと。まあ、そこに対して、じゃあ、どこのを使いますかで言うと、インファイの使おうということになっているということです。で、従業員数がだいたい1000名強ぐらいの会社ですと。で、まあ、そんなにすごい大きいわけじゃないですよね。で、85%はエンジニアですと。まあ、なんか、非常になんていうんでしょう、こう渋いというか、いぶし銀的な会社になっているかなというふうに、思います。まあ、この1000名というのは、そのファブレスで1000名なので、まあ、そういう意味で言うと、工場の作業員とかがいないわけですので、まあ、少なく見えるという感じはあるかもしれないですね。なので、なんて言うんでしょう、こう、ソフトウェアとか、まあ、そういう、ファストリーとか、クラウドフレアとか、まあ、ズームみたいに、なんかこう、表舞台にあまり出てくるようなものではなくて、まあ、データセンターの設備とか、まあ、あと光通信網のこう設備部品として、こう、縁の下の力持ちという形になってるわけですので、なんかこう、あんまり、こう、なんていうんでしょうね。こう、映えないというか、華やかじゃないっていうところがあるかなと思います。まあ、その辺が、株価が素直に上がらないというところの理由の一つになっているのかなという気もしていますね。で、まあ、具体的にじゃあ、決算どうだったんですかっていうことで言うと、2020年の第2四半期については、EPS の予想が、66セントに対して実績が85セントでしたと。これ非常に良いですよね。売上成長が、売上予想が、150.1ミリオンドルに対して、実績が175.3ミリオンドル。で、これは、要は17%上回っていると。で、売上成長率が、103%でした。で、サードクォーターのガイダンスについては EPS 予想が68セント、開始予想が85セント、売上予想が156.0ミリオンドル、で、開始予想が181.0ミリオンドル。で、これは、乖離で言うと16%上振れているということです。まあ、つまり、何にしてもガイダンスも含めて非常に良かった、満点の、決算だったということになります。まあ、これだけ非常に決算が良いと、株が上がるんじゃないっていうところもあるんですが、運悪く循環物色の時にぶつかってしまって、130ドルぐらいだった株価は今110ドル台になっているということですね。なので、まあ、なんかある種こう、そこに旨味があるということを繰り返し強調しておきます。で、ビジネスハイライトとしては、まあ、やっぱり、クラウド関連が非常によく伸びたと。で、データセンター内の通信もだし、データセンター間の設備需要も、大きく伸びましたと。で、このセグメントの売上成長率が92%だったと。で、これですね、もう一個の、まあ、通信事業の方が、買収含めた売上成長率は119%。で、オーガニックではプラス41%だったと。 5G や光通信網の構築は、牽引したということだったんですけども、まあ、つまりオーガニックだけ見たとき、やはりデータセンター需要の方が強いということですね。で、これからまあ 5G が、だんだん本格化していくときには、通信側も、伸びていくかもしれないと。まあ、ただし、売上規模感としてはやっぱり大体6対4ぐらいで、データセンター系の方がしばらくは多いんじゃないかというふうな、見込みを立っています。で、あとは、政治的な不確実性から、まあ、サードクォーターのガイダンスからは、ファーウェイなどの、OEM 供給しているものっていうのは、除外になっているということになっています。まあ、ただ、足元のところでは、要は中国の中では、お得意様になっているということですね。で、この分野に関しては、どうやら同社の技術というのは非常にリーダー的なポジションにあるらしくて、まあ、今のところ大きな、強烈な競争はないということですね。ただ、将来的な競争激化は予想されるので、今のうちにその、技術革新の方は進めていかなければいけないということが、カンファレンスコールでは、語られていました。はい。で、まあ、ちょっと繰り返しになるんですけれども、こちらはまあ今まだ110ドル台でうろうろしていて、いつ120ドル台に乗るのかなっていうのをこう、まあ、見守ったりとかしていたんですけど、まあなかなか上がらないという感じですよね。だからまあ機関投資家がこう夏休みから戻ってきたぐらいに買い進めてくれたら、だんだんブレイクしてくる可能性もあるかなって思うんですけども、今のところはちょっと重たいというところになっています。で、アナリストの株価のターゲットは148ドルなので、現状の110ドル台からすると、大体、上振れ幅としては30%弱ぐらい、期待できるというところですね。まあ、ただ、なかなか動かない銘柄なので、もしかしたら、8月いっぱいぐらいは、今の110ドル台で我慢っていうことがあるのかもしれないですね、ということです。まあ、やっぱりちょっと120ドル台に大きいこう上値抵抗線が乗っかっちゃってるっていうのと、まあ、その130ドルのところで一度新値をつけて、まあ、それまた一つ上値抵抗線になるだろうというところを考えると、まあ、一回120ドルを超えて、勢いつけて130ドルを超えていかないと、まあ、なかなかこう新たなこう新値というのは取れないのかなというところが、まあ、チャートを見ると感じられるということがあります。なので、別に今すぐ買い時というわけではないかもしれないんですけども、まあ、ぼちぼち上がってきた時には、買い進めてもいいなというふうには個人的に思っているということですね。で、それは例えばですね、同じ、まあ、比べて、意味があるかどうかって話もあるんですけれども、ですね、まあ、例えば、まあ、さっきの文脈って話でいくと、クラウドフレアとかファストリーと、ある種こう、真の応えるニーズに対しては、まあ、ある意味似たようなところがあると。まあ、全然、その、対象として攻撃が違うんですけどね。このインファイというのはあくまで、データセンターの、クライアントに対して提供しているわけで、で、ファストリーとかは、まあ、その IT の企業とかに提供しているわけなので、まあ、全然そこのあたりが違う。ただ、通信量の爆発的な増加に対してどう対応するかっていうところが、その両方のビジネスの、まあ、ある種根幹的な今考え方になっているということなんですよね。で、まあ、ご存知の通り、もうファストリーとかっていうのは、まあ、株価の水準としてはかなり、高めだと、思っていいと思うんですね。一回、その大幅に循環物色の際に下落したとはいえ、今、例えばヤフーファイナンスとかで、まあ、PR は当然出ないんですけれども、PSR で見たときには、38倍ぐらいあるということになってますと。で、まあ、もう一つ、こう、例えば、半導体で、の U と言えるところで言うと、NVIDIA ですね。NVIDIA で言うと、まあ、PR とかで考えたときには、だいたい60倍ぐらいですと。で、PSR。まあ、あまりこういった業態に PSR 見ないと思うんですが、まあ、23倍ぐらいあるということですよね。で、じゃあ、インファイってどれぐらいなんですかっていうところで言うと、だい比べるとだいぶ割安に見えるかなというところは、ありますと。で、PER についてはだいたい、38倍ぐらいですね。なので、こう、まあ、NVIDIA の60倍に比べると、まあ、まだちょっと可愛く見えるかなと。で、PSR についてはまあ10倍ぐらいしかありませんので、NVIDIA の半分ぐらいだということですよね。で、足元の成長率で言えば、まあ、一旦買収も含めると110何パーあったと。 で、オーガニックだけ見たときにも、大体、どれぐらいですかね。70%ぐらいとか80%ぐらいは担保できるんじゃないですかね。まあそう考えると結構こう、やっぱり割安というか美味しそうなこう銘柄に見えるんじゃないかなというところが、一つ言えるんじゃないかなって思っております。まあ本当に難点として出来高のところになるかなというふうに思うんですよね。NVIDIA と比べたときに出来高どれぐらい差があるんだろうっていうふうに見ますとですね。桁が2つ違うぐらい出来高に差があるんですよね。ですね、50倍ぐらい出来高に差があるのかな。まあ、これだけちょっと注目度に差が出ちゃうとなんか辛いなというところが、まあ、ありますので、まあ、どっか機関が本当に買ってくれるといいなというふうに思ったりもしますね。まあ、何しても非常に割安という感じで、いいと思います。虎視眈々と狙いたい、そういう銘柄かなというふうに思っております。今回は以上です。